それでは、聖書朗読をいたします。今日与えられています聖書箇所はマタイの福音書4章1節から11節、マタイの福音書4章1節から11節、新約聖書の5ページ となります。では読みいたします。マタイの福音書4章1節、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の国から口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。試みを受けるキリストと題しまして、石川礼宣教師より御言葉をいただきます。
いつもお祈りいただきありがとうございます。4月の最初に活動報告をさせていただいて4週間が経ちました。また本日の週報に活動報告の紙を挟ませていただきましたので、ぜひご覧ください。教会訪問、祈り会など多くの奉仕の機会が与えられていることに感謝いたします。今週から祈祷会の外部奉仕も続くので、東大宮の祈祷会の方は少しお休みになります。また今後の働きの場として今パプアニューギニアを祈っています。ぜひ皆様にも続けてお祈りいただければ幸いです。では本日の御言葉に入りたいと思います。前回は3章でイエス・キリストがヨハネからバプテスマを受け、神から御霊を与えられたというところでした。それからすぐイエスはその御霊によって荒野へと導かれましたが、それは悪魔の試みを受けるためでした。イエスはこの試みに神の子として応じられます。私たちも神に属する者として困難にどのように応じていけばよいか、今日の箇所から共に考えていければと思います。まずイエスに最初に与えられた試みは飢えです。イエスは40日40夜もの間飲まず食わずだったわけですから、大変な空腹の状態にありました。そんな弱り切ったところに試みる者、悪魔がやってきたというわけです。悪魔はイエスが空腹であることを利用してきます。3節、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。まずここで注目したいのは、あなたが神の子ならと言っているところです。イエスは荒野に来る直前に神から、これは私の愛する子と神の子であるという宣言をされました。 ですからその神の子としての資質が問われているとも言えます。悪魔の言葉は、あなたが本当に神の子であるというのならば石をパンに変えることなどたやすいだろうと挑発しているようです。私たちは挑発に乗ってしまいやすいものですが、弱っている時こそ慎重になる必要があります。確かに神の子であるイエスならば石をパンに変えることなどたやすいでしょう。しかしここで問題なのは、そのような能力を与えられているからといってそれをこの時に使うことがふさわしいかどうかということです。つまり神の子としてどのように振る舞うべきかが問われています。この場合は神の子という特権を自分の食欲を満たすために使うことが適切なのかということです。またこれが神の御心にかなうことであるかどうかということも吟味する必要があります。聖霊を通してイエスを荒野に連れてこさせたのは神であり、神がイエスに植え替わきを与えられました。もしここでイエスが石をパンに変えてお腹を満たしてしまったらどうでしょうか。神のなさることはすべて意味があるのに、それを待たずして自分の力でこの状況を変えてしまうということになるのです。それは神の御心ではないでしょう。悪魔はこのようにして巧妙に神と御子との関係に介入してこようとしています。この試みに対してイエスはこのように答えています。4節、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。この御言葉は申命記8章3節の引用です。出エジプトで奴隷状態から解放されたイスラエルの民は荒野を40年もの間歩き続けました。死の恐怖、飢え渇き、明日も生きていけるかという未来への不安の中にあって、神だけを頼りに生きていくという経験を通らされていたのです。イスラエルの民は空腹に耐えることができず、モーセに不平不満を言いました。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べながら死んでしまったらよかったのに、あなた方は結局我々をこの荒野に連れ出して飢え死にさせようとしているのだろう。このように言う民に対して神はマナという食べ物を与え養われました。神は民から文句を言われたから食べ物を与えたのでしょうか。彼らが何も言わなかったらそのまま飢え死にさせていたでしょうか。神の助けを待ち望んでいれば必ず必要なものは与えられたはずです。文句を言った彼らは主が自ら与えられるのを待つことができず、神を信頼しきれなかったのです。神はこのように時に私たちに飢え渇きを与えられます。飢え渇きを知らなければ神によって満たされることを本当に知ることはできないからです。荒野の40年を通して神を信頼することをイスラエルに教えてこられたように、神はイエスにも荒野の40日を通してどんな時にも神の御言葉に信頼し神のみに従って歩むことを教えられているのだと思います。イエスは悪魔の言葉の裏にある罠を見抜き、神の子としてふさわしく応じられていきます。二つ目の試みは、神への信頼を示すことというふうに一見見えますが、御言葉を正しく読み、御心を求めることということもできます。 悪魔はイエスを神殿の屋根の端に連れて行きました。そこで再び、あなたが神の子なら下に身を投げなさいと、イエスの神の子としての特権を使わせようとします。さらにここで悪魔は御言葉を引用し、もっともらしいことを述べています。6節の、少し段が下がっているところですが、神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。一見するとまるで悪魔が、さあ勇気を出して神への信頼を表しなさいとでも言っているようです。神に助けてもらうために身を投げるなど愚かなことだと普通の感覚ならわかります。しかし御言葉とともにそれらしく語られていると、そうなのだろうかと流されそうになるかもしれません。飛び降りたとしても神様が守ってくださるから大丈夫なのだと、まるで飛び降りることが信仰的な行為であるかのように錯覚してしまいます。しかしここで悪魔が引用している御言葉、これは詩編の91編ですが、ここは信仰者が苦境に陥った時に神が救ってくださるという意味で書かれているものです。自ら飛び降りるなんてことはもちろん想定されていません。自ら危険を冒して神に助けてもらうというのは神を試すことです。しかもこの場合、自分が神の子であるということを示すために飛び降りるのならば、勝手な都合で神に自分を助けさせるということです。こうするように悪魔は誘導してイエスと神との信頼関係を壊そうとしているのです。そこでイエスはこのように答えられました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。ここで引用している申命記6章16節も、出エジプトの時の民の失敗からの教訓です。イスラエルの民は荒野で飲み水がないと言ってモーセに強く不平を言いました。そこでモーセは彼らに、なぜ主を試みるのかと言います。この試みるとは、神を自分の思い通りにさせようとすることを指しています。イエスは悪魔の狙いが神を試みるように仕向けることなのと見抜き、この御言葉をもって対抗されました。イエスは聖書の全体を正しく理解されているので、悪魔に惑わされることなく的確に反論することができたのです。私たちは聖書に書いてあるなら信頼できるものだと思っています。しかしその箇所の本来の意味を理解しないで、切り取られた部分だけを見てそのまま信用してしまうのは危険なことです。その御言葉の文脈を理解し、本当に正しく引用されているか注意深く読むことが必要です。聖書の教えは世の中のいろいろなところで用いられていますが、そのすべてが正しい解釈というわけではないからです。そこには人間の意図が入っていることもあります。また私たち自身も聖書を読んでいるとき、何か求めているときには特に自分の都合に合わせて聖書の御言葉を解釈してしまうという誘惑があるのではないかと思います。自分自身の御言葉を受け取る姿勢にも注意を払わねばなりません。そのためにも私たちは日々御言葉に触れて、神の御心は何か、この御言葉で神は何を私たちに伝えようとされているのか、祈り求める習慣を持っていること、それは誘惑に抵抗するのに大きな助けとなります。 また私たちが悪魔の誘惑に負けてしまう時というのは、神に祈っていない時です。自分にはイエスのように聖書の知識も判断する知恵もないということをわきまえて、神に祈り正しく判断する力をいただくことがとても大切です。3つ目の試みは、この世を支配し栄光を手にすることです。この世の成功者になることということもできます。悪魔はイエスを非常に高い山にわざわざ連れて行って、世界のすべてを見せています。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。悪魔からこの世界のすべてをもらえるなんて、悪魔にそのような権利があるのだろうかと思われるかもしれません。ヨハネの福音書には、イエスご自身が悪魔を指して、この世の支配者と呼ぶところが何回か出てきています。ですから、この世の多くのものを悪魔が手にしているのは確かです。私たち人間には、この世の力や名誉を得たいという願望があります。人に認められたいという欲求、承認欲求もあります。謙遜な人であっても、そのような願いを少なからず持っているものです。ですから、それを満たしてくれると聞くと、強く心惹かれるのです。悪魔はこのように、人間の弱いところをよく知っていて、神に背かせようと囁きます。しかし、悪魔が与える力と栄光とは、この世の一時的なものに過ぎません。究極の力と栄光は神のみが持っており、神の御心に従うことによってのみ与えられるからです。それを分かっていても、弱い私たちは神が与えられる時まで待つことができず、今目の前にある一時的な栄光に惹かれてしまうものです。そして悪魔をひれ伏し拝むという信じがたいことにすら誘惑されるのです。私たちはありのままの状態で自分の欲に打ち勝つことはできません。このサタンの誘惑に対し、イエスはこのように対抗します。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。イエスはついにここで、下がれ、サタンと強い言葉で悪魔を撤退させます。ここで言われている御言葉は、これも申命記の6章13節の引用です。出エジプトの民の大失敗から来ています。モーセが山で神と対話している間、民はモーセを待つことができず、自分たちで金の子牛の偶像を作って拝んでしまったというエピソードです。神のみを礼拝するというのは、クリスチャンとして当たり前のことで、悪魔にひれ伏すなどありえないことだと思われます。しかしここで悪魔は、イエスは絶対にこんな誘惑に引っかからないと分かっていながら、このような試みを与えているでしょうか。イエスも人間としての肉体をお持ちですから、あらゆる誘惑に苦しみを覚えられたはずです。大きな試練があると、私たちは今まで信じていたものを手放し、目の前にあるものにすがりついてしまうことがあると思います。イスラエルの民は、モーセがなかなか自分たちのもとに帰ってこないことに焦りを感じて、モーセはもう死んでしまったのではないか、自分たちはこれからどうすればよいだろうかと、不安でいっぱいになったことでしょう。いけないことだと頭では分かっていながら、とにかく何とかして、今ある不安を取り除きたい、何かにすがりたいと、軽率にも金の子牛を作ってしまったのです。 神を信頼して待つということがいかに難しく、またいかに重要であるかが分かります。11節では、イエスから悪魔は離れていき、代わりに御使いたちが近づいてきてイエスに仕えました。ここで御使いたちを通してようやく神からの助けが与えられたのです。御使いたちはイエスの飢え渇きを満たし、必要なものをすべて与えられたことでしょう。私たちは多くの困難で弱り果てたとき、肉の欲求を覚えて大切なことを見失いがちです。しかしどんな時でも神の御心を見定めて、神の時を待ち望むことが重要なのです。私たちの主であるイエスが自分の力や悪魔によって欲しいものを得るのではなく、苦しい時も神の御心に従い神を待ち続けたことは、私たちにとって大きな励ましとなります。イエスは悪魔の試みに神の子としてふさわしく対抗し勝利されました。ここで私たちが試みに対し注意深くなっていくために必要なことを確認してみたいと思います。第一に、イエスは悪魔の言葉を聞いたとき、自分が得られるものではなく、それを得ることによって失うものをよく見ておられました。得られるものとして、まず一つ目はパン、二つ目は神の守り、三つ目はこの世の王国と栄華。これらは一時的な欲求を満たすことはできますが、本質的なものではありません。パンでお腹を満たしても、すぐにまた空腹を覚えます。そしてパンを得ることで失うのは、神が与えられるはずの助けです。神が助けてくださるタイミングを待つことができなければ、神の御心を損なうことになります。次に神の守りについてですが、高いところから身を投げることによって失うのは、神との信頼関係です。聖書の本来の意味を見誤り、自分勝手な振る舞いをすることは神の御心を損ないます。そしてこの世の王国と栄華を得ることですが、それらはいつまでも続くものではありません。これを得るためには悪魔を拝むことになるので、神の子であることを手放すようなものです。私たちにとっても、神以外のものを拝むことは、神への信仰を手放すに等しいです。私たちは得られるものばかりに心が向きますが、このように失うものの大きさに気づけば、踏みとどまることができるのではないでしょうか。そのためにも、さまざまな誘惑に対してその本質が何であるかをしっかり見ることが大切です。そして試みに応じる上で必要なことの第2番目として、御言葉を持って対抗することです。私たちは弱っているとき、判断力が鈍くなって誘惑に負けてしまいそうになります。しかし私たちには決して揺るがない軸、御言葉があります。ですから私たちは御言葉をしっかりと握っていれば、悪魔の誘惑に立ち向かうことができます。日々御言葉に親しむことで、イエスのように御言葉を武器にして悪魔に対抗することができます。試みに対して、イエスが引用された御言葉はすべて申命記から取られていました。イエスの受けられた試みは、出エジプトのイスラエルの民が荒野の40年間の間に受けた苦しみと対応しているからです。試練に耐えられず、 ことごとく神に反発したイスラエルの民に対し、イエスは誘惑に耐えて神の御心を全うされました。救い主として十字架の死にまで従順に従い通すために、この試みは意味を持っていたのです。イエスがこうした試練の数々を乗り越えられたことは、救い主として必要なことでした。この試練の意味は、これからキリストとして歩まれる中で明らかになっていきます。イエスが救い主としてのすべての技を成し遂げられ、天に上げられる前に、このように言われています。マタイ28章18節、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。これは悪魔には与えることのできなかった神のみが与えることのできる誠の権威です。こうして神の御心に従って十字架の苦しみを通られた結果、イエス・キリストには地上と天上のすべての権威が与えられたのです。私たちはできれば試みには会いたくない、苦しい目には会いたくないと思うものです。しかし神はイエスが救い主として歩むために必要なこととしてこの試みを用いられました。同様に試みは私たちの信仰の成長のために必要な場合もあります。苦しみを通して私たちは神に信頼し、御言葉に固く立ち、信仰が尖れていきます。申命記8章5節にはこのようにあります。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。私たちには人生において苦しみを通るとき、イスラエルの民のように神につぶやきたくなったりすることがあるでしょう。しかしすべては神のご計画のうちにあり、神は私たちを愛するゆえに訓練されているのだと捉えていきたいものです。耐え難い誘惑や困難にあったときは、御言葉と祈りを持って対抗し、神の時を待ち望みましょう。お祈りいたします。私たちのイエス・キリストの父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。悪魔の巧妙な試み、またイエス・キリストの試みに対する姿勢から、私たちの信仰生活において大切なことを学んでいくことができました。私たちの周りには誘惑が多く、私たちはそれらにとても弱いものです。どうかあなたが強めてくださって、私たちがその甘い言葉にも惑わされず、御言葉を持って対抗していくことができますように、助けていてください。忍耐をもってあなたの助けを待ち望んでいくことができますように、あなたの御心を全うすることができますようにしてください。この一週間の私たち一人一人の歩みの上にもあなたの守りがありますようお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。